ディズニーランドのサービスがいい理由ですか。まあそれはね、あのもうたくさんの本が出てると思うので、よく言われるのがやはりあの教育、人材教育のその仕組みがよくできているっていうのがありますし、まあそれは本当に事実だというふうに思います。まあただね、今はちょっとその話をしても面白くないと思うので違う見方をしたいと思うんですが、あの教育のその制度がよくできているっていう意味ではそうなんですが、別にそれはディズニーランドだけができてるわけじゃないと思うんですね、他にもできてるとこいっぱいあると思うんですが、ただまあ、 あの突出して、本当に30年以上をそのまあ俗に言うその接客サービスっていうんですかね、まあパーク全体の運営そのものも非常に安定して、比較的こう高い顧客満足の評価をこう得てるじゃないですか。でそれはね、その教育以外の話をすると、これは私の考えなんですけども、まずね、最も重要なのが1年を通じて圧倒的に、そのお客さんの数が多い、昨年2019年は、東京ディズニーリゾートというね、ランドとシート2つ合わせると3200万人ぐらいでしょ。それはすごいですよね。日本の人口の約4分の1みたいな感じですからね。でまあ、毎年 それだけの人たちが来るということで、これはまあいろんな仕事でもスポーツでもそうでしょうけども、上達するのに必要なことってやっぱり圧倒的に量をこなすっていうのがやっぱり大事じゃないですか。そういう意味ではお客さんがもう圧倒的にたくさん来るというのはこれはもう本当に何よりですよね。短期間にいろんな人がこう、まあ、新人とかも入ってもやはりうまくなるでしょうし、であとはその何ていうのかな、いつもお客さんがいるということはやはりこういろんなその接客とかやる人たちにとっても錆びないですよね。あの自分のその技術とか、逆にこうどんどんどんどんいろんなことをこうトライしてまた新しい接客とかなんか運営やってみたりとかね、できると思いますよね。ざっくりね、そうですね、一般的にいわゆるなんか遊園地とかっていうのって、おおよそですよ、年間300万人とか200万人ぐらいの施設っていうのがまあ世界ざっと見渡した時にそのぐらいのところが結構最も多いんですよ、で1000万人オーバーなんて本当に少ないですよね、ほぼほぼまあまあ300人万人前後の遊園地とかテーマパークっていうのは多くてですね、これはあの私が通っている中国でも、実際同じです。そういうふうに考えると単純に10倍ですもんね。300万人のところと3000万人のところではね、でそれはやはりあのまあ自分で働いている時も思いましたが、あのお客さんがたくさん来るというのは本当にうまくなりますよ。そうですね。でもう一つなんですけど、もう一つ大事なポイントがあってね、これはあの反感差がほとんどないということです。1年を通じてまあ土曜日曜、例えばディズニーランドの方だけ取っても、まあ、土曜日曜はもうほぼほぼ5万6万とかね、多い日は7万人とか来てると思うんですが、かといって平日に行ってもすごいお客さん多いでしょ、混んでるでしょ、3万人4万人とか、なので土日に対して平日がそのまあ、差がその2分の1とか、まあそんなもんじゃないかなというふうに思うんですよ。これはね普通のテーマパーク現地ではもうないですね。あの土日は例えばその5000人1万人来るような遊園地ってあるんですけども、じゃあ平日はっていうともう1000人とか、そんなレベルですからね。その土日に対して、もう5分の1から10分の1ぐらい、もう1週間の中でも差があるわけです。 で今度1年間でこうやって見ていくと、まあ、どんなところでも大体お盆とかねゴールデンウィークとかのようなところはもうほぼほぼキャパシティいっぱいぐらい満員まで来るんですね。だからまあどうなんでしょう、そういう年間300万人とかって言ってるような遊園地テーマパークでもそういう時にはその2万人とか2万5000人、うん、来ると思うんですが、今度は2月とかね1月の下旬とかになると下手するとですよ、本当に100人とか、うん、もっと少ない50人なんていう施設もあるんですよ、うん、で出社している社員の数の方が多いみたいなね、うん、本当にある、本当にありますよ。これは珍しいものではないんですね。でその時っていうのはもう社員だけ出社して営業しましょう。でアルバイトさんはもうその期間はもちろん雇用してません、休んでてくださいとかね。でお盆とかそういったその極端に混む日、祝日とか春休み夏休みとかね、そういう時にはまたアルバイトさん来てくださいっていう風になるわけですね。つまりすっごく混んでる時に普段全然そこで仕事してないアルバイトさんが本当に臨時雇用で来るわけですよね。でもお客さんいっぱい来るわけですから、すごく混んでる時にほぼ素人に近いバイトさんで賄わなきゃいけないんですよ。だから当然それはうまいわけがないですよ。もう大行列になるし、なんか料理の盛り付けも遅い、またはそのムラがあったり、まあ、お釣りを間違えたりとか、それはそんなトラブルが起きて当然ですよね。でディズニーランドはもう普段からその常にお客さんいますから、いわゆるアルバイトのキャストの方々っていうのも普通にこう毎日、まあ自分が契約している日数分だけちゃんとこう働けるわけで、別に夏休みだけ働いてる人なんてはそんなにいなくてですね、普段から、うん、いろんな部門で働いてる人がそのまんま忙しい時も働いているということで、だからもう熟練がそのまんま、すごい混雑しているその繁忙期にも現場でね、接客運営しているわけですから、そりゃうまいですよね、うん、でこの差がね非常に大きいなというふうに思います。まあ、かたやねやはり忙しい時は臨時雇用で賄うわけですから、まあ、これが仮に派遣会社からの派遣加えたところで、まあ、熟練には程遠いわけですよね、うん、で対してやっぱりディズニーランドは普段から、うん、毎日働いているような人たちがそのまんまお盆だろうがゴールデンウィークだろうが働いているわけなんで、これは本当に違うと思いますね。繰り返しますけど、こうお仕事って、まあ、スポーツもそうでしょうけど、やっぱり量をこなしてる人はやっぱりうまいですよね。ましてやそのチームプレーみたいな仕事の場合は、突然ね集められた100人よりやっぱり普段から一緒に働いている100人の方が連携プレーもうまいですし、もちろん効率もいいはずなんですよ、うん、そうです。だからやはりね、客がお客さんを毎日呼べる、毎日集客できるっていう、このほぼほぼ1年間をその平準化できているこの集客活動、まあ長年ね苦労してやってきたんでしょうけども、これは本当にその、うん、もう経営的にもそれはもう絶対、うん、素晴らしいことですし、その顧客満足を前提として、そういう人材育成って考えても、これはもう本当に、まあ、最強のパッケージですよね。年間集客数みたいなのももちろん大事なんですけども、その1年間の反感差がなければないだけ、結局従業員もちゃんと育つし、毎日のロスとかねそういうものもなくなるわけで、やっぱりこう、まあ、レジャー産業とか観光産業っていうのは、この反感差をいかにしてなくして、その、まあ、変な話ですけど赤字の費用なくしていくようなねことがしっかりできると、結果いいサービスができるようになるし、顧客満足も上がっていくし、もちろん経営効率も良くなるっていうことで、まあいいことづくめなんで、やはりその計画の時から、うん、その反感差を小さくなるような、施設の作りとか、そういうプロモーションのやり方とかですね、営業戦略をきちっとこう毎年のようにそれをね改善していくというのがやはり正しいんだなというふうに思います。つまり、まあ 人材教育のその仕組み、そして、ね、圧倒的なその年間集客数もう量が多い、そして、1年通じて安定して毎日お客さんが来てる、反感差が少ない、よって従業員はみんな達人になっているっていうね、この3つがまあ他のレジャー産業の施設と比べると突出してそれが高いレベルで維持できているのが東京ディズニーランド、東京ディズニーリゾートということになるわけです。